今日は詩編の95編から100編までを学びます。今日のメッセージの題は主に歌えです。この95編から100編までこの詩編は英語ですと Enthronement Psalms って言いますね。この即位する詩編と言われています。神が王として王座に就かれていることを喜び、またその王座に就かれている方をに仕えて、ひれ伏していくことを歌っている歌になっています。ですから、まあ、この95編から100編は、まあ、特に私たち教会が礼拝を捧げるときにこう読むとですね、このとてもいいこの詩編内容になってますね。で、一節から早速見てみたいと思いますが、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って見舞いに進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう、喜び歌おう、喜び叫ぼう、そして感謝の歌を歌おう、歌を歌おうという呼びかけになっていますが、私がクリスチャンになったばっかりの時に教会でなぜ歌わなければいけないのか戸惑ったことをよく覚えています。こう歌と言いますと、もうこう音楽の時間にもう限られているもので、歌が下手な人は、まあ、その時間は苦しまなければいけないけれども、他の時にですね、そういうことを考えなくてもいい、そういうふうに思ってたんですけれども、教会に行ったら必ず歌がある。イエス様を信じても、なんで神様とキリストを自分の思いの中で思っているだけじゃいけないのかって思ったものなんです。けれども歌わなければいけない理由っていうか、ここに書いてあるんですね。それは何かって言ったら、まずもう理由なしに神様が歌いなさいと命令されている、これだけでももう十分なんですが、もう一つは喜びと感謝。私たちが感謝しているときに、また称賛に値することがあるときに、それをどうやって言い表せばいいのか。もちろん祈りでも言い表すことはできるんですが、でも祈りだとまだ何かこう足りない、または他のクリスチャンにこう言い表してもいいかもしれない、それでもなんか物足りない、メロディーをつけて歌にすることによって初めて喜びと感謝、賛美を言い表すことができるわけなんですね。そして3節、主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。今比べています。私たちが信じている神と他の神々と呼ばれている、まあ、偶像ですねと比べて、私たちの神は大いなる神であり、大いなる王なんだ、他の神々よりも勝っているんだという告白をしています。特に旧約聖書にこの告白が多いんですけれども、理由はですね、誠の神を崇めている民はイスラエルの民しかいないんですね。周囲は異邦の民に囲まれていて、異邦の民はみんな自分たちの神々、偶像を持っていたわけなんです。そして彼らは、イスラエルの神は自分たちの多神教の神の一つであるというふうに考えていました。その中で比べていたんです。ですから日本においてはこのイスラエルと同じような状況にいるわけなんです。異教の神々に取り囲まれて生きている少数派ですね、クリスチャンは。けれどもキリストは大いなる神であり、神社の神々、お寺の仏さん、先祖の霊、天皇に勝って大いなる王であると告白しているのと、この3節の告白は同じなんです。かなり大胆な告白になりますけれども、しかしこういう告白を私たちはしていく必要があります。で、4節、地の深みは主の御手のうちにあり、 山々も山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。すべてのものが主の御手にあり、その主による手によって作られたんだということですね。これ地の深み、一番低いところも、まで山々の頂、一番高いところも神様のものなんだよ。そして来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまつこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今この被造物、創造されたものですね、素晴らしい自然、大きなものを神様が作られたというふうに告白したんですが、こう視点がですね、このぐっとしぼめられてですね、私たちを作られた方、そしてその神は羊飼いなんだということをここで告白しています。神様は、この天と地を作られた神様が個人的に人格的に関わっていてくださる。羊飼いが自分の羊を知っているように、また羊が自分の羊飼いを知っているように、個人的にお互いに知っている関係なんだ。だからイエス様がヨハネによる福音書10章のところで言われた、私は良い牧者ですという言葉があるんですね。で、次をご覧ください。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、アラノのマサでの日のように、あなた方の心を堅くなにしてはならない。今この牧場の羊だという話をした後で、御声を聞くならというふうに続いています。羊は羊飼いの声を聞いてそれに従っていく、そういう関係の中で、羊は狼とかあらゆる危険、またはその食事も養われていく、そういう守られた立場にいることができるわけなんですが、もし聞かなかったらですね、それがないわけなんです。で、イスラエルはそのようになって滅んでしまった。まあ、滅んだって言っても全てが滅んだわけではなくて、大人がですね、滅んだ経験があります。それがアラノでの旅、ここでマサで、メリバの時のように、アラノのマサでの日のように、心を固くなにしてはならない。神様からの声を聞いていたのにもかかわらず、それを意図的に拒んで退けてった歴史をイスラエルが持っていました。そして、あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。神様の技を見ていながら、信じないで試したんですね。そして10節、私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った、彼らは心の迷っている民だ、彼らは私の道を知っててはいないと。それゆえ私は怒って誓った、確かに彼らは私の安息に入れないと。神様を試み、心を堅くなにさせてったがゆえに、40年の間荒野でさまよって、そこで死んでいくように神様がされた、その裁きがあったわけなんですね。40年、同じ40年の期間によって神様の安息に入れなかった時期がまたイスラエルの歴史の中であります。それはイエス様が地上に来られた後の話です。福音書を見ますと、この世代はなんとこう邪悪なんだという、世代という言葉を使っています。で、ここでもその世代の者たちよと10節に書いてありますね。で、40年間です。で、イエス様が交渉外を始められたのが大体30歳ですね。そして、約40年後、紀元の70年に、ローマ軍がエルサレムを破壊して、ユダヤ人が世界に散る離散の民となりました。その理由が同じ理由です。 主がおられた時、また人たちが宣教の働きをしていた時に、その福音の言葉を拒み続けたからなんです。これとっても大事ですね。この御声を聞くならという言葉、とっても大事です。実はここの箇所は、ヘブル人への手紙の4章の2節、4章のところに引用されています。また3章のところにも引用されています。で、そこで解釈を、この、見ることができるんですね。この箇所の。こう書いてあります。4章の2節。福音を解き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も、彼らには益になりませんでした。御言葉が、それを聞いた人たちに、信仰によって結びつけられなかったからです。御言葉が、信仰によって結びつけられなかった。御言葉を学んで聞いていても、それだけでは全く意味がないんですね。信仰を持ってそれを神様の声として聞いていかなかったら、イスラエルが滅んだように、私たちも安息の中に入ることができないという警告なんです。多くの人がですね、いつか信じればいいというふうに思っています。いつか。でもここでは、今日、御声を聞くならば、かたくなにしてはならない。この今日という言葉がとっても大事なんです。ちょっと考えてみましょう。誰かにですね、ねえ、こっちに来てって呼ばれた時に、そうだな、1年後に行ってみよう。1年後に実際にそこに行きます。そして、君が言った通りやったじゃないかと言ってもですね、その従順は全く意味がないんです。時期を逸してたら意味がないんですね。これが神様の言葉なんです。私たちが聖霊によって神様の御声を聖書の言葉を通して聞きます。で、神様はその時に語りかけてくださいます。でもその時期を逸したらもうそれで終わりなんですね。もちろん神様は何度も語りかけてくださいました。イスラエルにいた、アラノにいたイスラエルもそうだし、主と人たちがユダヤ人に何度も語りかけたわけなんですけれども、その度に心を固くなにしていった。そしてもっと聞くことが難しくなっていった。で、やがて聞くことができなくなるほど固くなった。心が固くなった時にも、時がやってきました。だから、ここで、今日、御声を聞いたら、心を固くなにしてはならないという言葉が必要になります。安息に入れない。彼らは約束の地に入れなかったんですが、このヘブル人の手紙を読むと、天に入ることができない。天が安息なんですね、私たちにとっての。天国が私たちにとっての安息なんですが、そこに入ることができないよという警告です。では次、96編です。同じように歌を歌えと、いうところから始まりますが、ここでの特徴は、良い知らせを告げ知らせよという言葉がある、宣教の詩編になっています。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと見救いの良い知らせを告げよ。新しい歌を歌いなさいと言ってますけど、その領域が全地なんですね。火から火へと、火の昇るところから火の沈むところ、つまり地の果てにまで告げ知らせよということです。で、3節、主の栄光を国々の中で語り継げよ。その苦しい技をすべての国々の民の中で。大宣教命令というと、なんか、福音書から始まるというふうに、まあ、多くの人は思っているかもしれませんが、旧約聖書の中で、はっきりと詩編の中でこのように、すべての国々の民の中で語り継げようという宣教命令があるんです。で、これとっても大事なんですね。私たちが神様を崇めているならば、おのずと、他の国々に対して福音を伝えなければいけないという使命感が与えられてきます。なぜならば神様がこのような宣教の神だからなんです。日本はですね、しばしば福音が十分に伝えられてない宣教地だと言われて、 そして、いろんな国からこう来るわけなんですね。多くがアメリカ、ヨーロッパ、そして韓国、今韓国が多いですね。でそういうふうにいろんなところからやってくるものと宣教を考えている場合が多いですね。私もそうでした。でもそれはこの神様がお考えになっていることとは違うんですよね。自分がいるところから他の国々、すべての国々に良い知らせを告げていくというビジョンを持つはずなんですね。なぜかって言ったら神様がそのような神様だからなんです。で4節をご覧ください。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。先ほどと同じ言葉が出てますね。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。ここも大事ですね。天をお作りになった。で、その天において、この御座があるということですね。この尊厳と威光が御前にあり、で、力と光栄は主の聖所にあるということです。で、他のこの偶像の神々と、誠の神様の違いを述べている箇所が詩篇の中にあります。で、そこでは偶像はですね、目があっても見ることができず、この口があっても話すことができずって書いてありますけど、その前にですね、あなた方の神はどこにいるのかというこの異教徒からこの問われている部分があるんですね。で、それに対する答えは、私たちの神は天におられるという答えなんです。これが偶像の神と私たちが信じている神様との違いです。偶像の神々、異教の神々には天という概念がありません。これよく覚えておく必要があります。確かに新興宗教とかですね、まあ仏教はどうかわかんないですけども、天という言葉使いますが、それは私たちが使っている天とは意味が違うんですね。地上の領域の事柄しか使ってないですね、その天という言葉。けれども、聖書の中に出てくる天は永遠の領域。この自然界、物質の世界がすべて崩れて溶けてなくなっても、なお微動だにしない健康な空間のことを言っています。だから、日本人の人たちに、死んだらどうなりますかって聞いてもですね、いや、そんなのわからないよ。今の生活で精一杯だ。という答えが返ってきます。そして宗教を信じるとしても、今の生活の幸福について約束しているものには飛びつきますけれども、死んだ後、いや、死ぬ前からもうすでに存在している天についての関心が非常に薄いからなんですね。でも、神は天をお作りになってそこに御座を置かれているわけなんです。で、7節をご覧ください。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて、主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ。今、良き知らせを聞いた国々が、神様に捧げ物を捧げていく予言が書かれています。宣教の働きを行ったその結果はですね、あらゆる国々で、神様に捧げていく、その礼拝が行われていくわけなんですね。そして10節をご覧ください。国々の中で言え、主は王である。誠に世界は固く立てられ、揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。ここはですね、イエス様が戻って来られる予言になっています。イエス様の福音が世界中に伝えられ、世界中でイエス様の皆が崇められて、そして今度はイエス様が戻って来られるわけなんです。11節、天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ、野とその中にあるものは皆喜び勇め。その時森の木々はもう皆主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られるって書いてあります。主が戻って来られるときに、自然界がこのように喜び踊って歌ってるんですね。 ワクワクします。もちろんこれは詩的な表現で比喩的な表現です。けれどもこういう躍動的な変化が自然界の中で起こることは確かなんですね。あの C.S. ルイスのナルニア物語には動物や木々、花までがですね、擬人化されて人間のように動き、言葉を話してますが、これはですね、この詩編のこの箇所から来てると私は思うんですね。本当にそういう生き生きとしたワクワクするような喜びが自然界に戻ってくるんです。ローマ人への手紙の8章の19節以降にこのことが書いてあります。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋め木と共に生みの苦しみをしていることを知っています。生みの苦しみをしている。今束縛の中にいるんだ。私が見ている自然素晴らしいですけれども、やはりこの恐ろしさはありますね。天才があって、または動物は弱肉強食の世界に生きています。けどそういう世界がイエス様が戻って来られるときに解放されてですね、自由にされていきます。じゃあ13節をご覧ください。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。国々を裁かれるんだという宣言です。で、これとっても大事ですね。パウロが一日中議論にふけているギリシャのアテネの人々にこのように話しました。使徒の働きの17章の31節ですが、なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。イエス様が死者の中から蘇られたその復活の出来事は、まず、今、神々だと言われているもの、偶像はみんな虚しいものなんだ。生きている神がおられるんだということを証明すると同時に、裁かれるよ、この世界が。あらゆる不義が裁かれるよ、その日が来るんだよということを表しています。このイエス様が、この世界を義によって裁くその力を持っておられるんだ。その権能を持っておられるんだということを意味してるんですね。黙示録の中でもイエス様、私は生きているという言葉を何度も語られて、そしてその後で、そのイエス様の手にも手持っているこの星ですね。教会がイエス様の手の中にあるんだよ。すべて世界もですね、イエス様の手の中にあって、そしてその裁きの日がやってくるんだよということなんですね。で、97編に行きます。97編は今言ったその裁きについての詩編です。一節、主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜べ。雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが御座のもといである。日は御前に先立っていき、主を取り囲む敵を焼き尽くす。主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく。山々は主の御前に蝋のように溶けた。全地の主の御前に。天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見ると。書いてありますね。このように、天には義が告げられて、そしてこの地上がですね、溶けていくとか、この雲と暗闇があるとかですね、書いてあります。シナイ山に主が降りてこられた時にですね、こういう黒雲とか稲妻とか、雷とかいろいろありましたけれども、これが終わりの時に、世界規模で起こるんですね。主が戻ってこられる、裁くために戻ってこられます。で、7節、偶像に仕えるもの、虚しいものを誇りとするものは、皆恥を見よう。すべての神々を、主にひれ伏せ。偶像である神々に対してまで、主にひれ伏せという言葉になっています。もともと神々というのはですね、名前ではなくて、 私たちが自分のすべてをより頼んでいるこの情熱と言っていいでしょうか、うん、そうですね、主要な情熱ですね。自分を突き動かしているものです。で、これがなかったら生きていけないというふうに頼っているものなんです。で、多くの人は私は神を信じていないと言うんですが、違うんですね。必ず神があります。で、その神があるから誠の神であり主であるイエス様を信じることができなくて固くなに拒んでいるわけなんです。で、イエス様が戻って来られるときに自分が頼っていたものがいかに虚しいかを知るようになるわけです。そして主にひれ伏して書いてあるように、強制的にイエス・キリストが主であるということを認めざるを得なくなるわけなんですね。で、次、8節。シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちも小躍りしました。主よ、あなたの裁きのために。誠に主よ、あなたは全地の上に優れて高い方、すべての国、神々を遥かに抜いて高きにおられます。主が戻って来られるときは、あらゆる国々がエルサレムに攻めていくときに、イエス様が戻って来られるシナリオになっています。だからここで、イスラエルが救われるという、その喜びをここで言い表しているわけなんですね。だから、イエス、神様を信じている、聖書の神様を信じている人は、おのずとイスラエル、エルサレムに対して関心を持たざるを得ません。クリスチャンの中でもですね、いや、そんなことはないと。これは旧約の話で、新約の時代になったら、もう関係ないんだと。天国のことだけ考えてればいいんだ。という人がいます。でも新約聖書、福音書のイエス様の終わりの時の話、オリーブ山での話にも、物理的なエルサレム、物理的なユダの地方、物理的なユダヤ人が世界中から戻ってくる話が書かれてるんですね。イスラエルの神なんです。私たちの神様。そして先ほど見たように、宣教の神様です。そして、イスラエルへの契約をイエス様を信じる異邦人にまで及ぼしてくださったのが、教会という奥義なんですね。で、十節をご覧ください。主を愛する者たちを悪を憎め。主は生徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。まあ、生徒たちに語りかけてるんですね。悪を憎め。とっても大事です。私たちが罪を犯しそうになっているときに、誘惑を受けているときに、心に留めていくべき言葉ですね。怒っているときにですね、どうかそれを憎んでください。退けてください。憎しみもそうですね。どうかそれを退けてください。不安。これも悪です。退けてください。悪を憎め。そしたら、命が守られます、私たちの。そして悪者どもの手から救い出されるという約束があります。10節。光は正しいもののために種のように撒かれている。喜びは心の優な人のために。正しい者たち、主にあって喜べ。その聖なる皆に感謝せよ。ですね。光というのの、光と、そして聖なる、ですね。これ関わりがありますね。聖書の中には光というのは清さと関わりがあります。で、次行きます。98編です。主が地上に戻って来られた直後の予言になっています。勝利の予言です。新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった。その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は見救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。ですね。苦しい技を行った。勝利をもたらした。義を表された。どうですか？みんな完了形、過去形になってますね。今、イエス様がイスラエルのために戻って来られて、世界の王となられたんだ。このこと、この勝利をですね、褒めたたえてるんです。で、4節。全地を主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌え。褒め歌を歌え。縦ごとに合わせて、主に褒め歌を歌え。縦ごとと 歌の調べに合わせてラッパと角笛の音に合わせて主である王の御前で喜び叫べ。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけ。諸々の川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこぞって主の御前で喜び歌え。川が手があるわけがないんですよね。でもこういう先ほど言ったように自然界も喜んでいくわけなんです。そして9節、確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。先ほどから出てますね。主を地を裁くために来られる。このようにもうこれから起こることなんですが、すでに御霊によってこのように神様がしてくださるんだということをですね、過去形で完了形で歌っているわけなんです。この98編ですね。これとっても大事ですね。なぜかと言ったら、私たちは永遠の神を信じています。将来のことであっても主にあってすでに成し遂げられたというその確信に基づいて喜び賛美をするわけなんですね。で、99編いきます。主は王である。国々の民は恐れおののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地を震えよとありますが、99編はイエス様がすでに王として地上におられて王座に就かれている予言になっています。まずケルビムの上の御座についておられるとあるんですね。ケルビム、聖書の最初のところから登場する御使いです。エデンの園においてアダムとエバがそこを出なければいけないときに、命の木の前で炎の剣を持ってそれを守っていました。出エジプト記に幕屋の至聖所にある贖いの蓋に登場します。至聖所を入るとそこに契約の箱があって、その上にですね、贖いの蓋が置いてるんです。純金でで金でできています。で、蓋なんですが、その一部としてケルビムもいるんですね。蓋にケルビムがあるんです。で、そのケルビムは両端にいて、で、二人に向かい合ってですね、翼を広げて贖いの蓋を覆っているような感じになってます。で、彼の顔も下を向いてですね、贖いの蓋を見ているから、ちょうどこうひれ伏しているような感じなんですね。そしてそのケルビムの間から私はイスラエルに掟を与えると神様が言われています。この出エジプト記を読むと、つまりそのケルビムの間、贖いの蓋の上から主が語られるんだということなんです。そしてこの幕屋は実際のものの模型であるということがヘブル人への手紙に書いてありますけれども、実物の聖所は天にあるんですね。で、黙示録4章を見ますと神様の御座がですね、出てきてですね、そのすぐ周りに4人の生き物がいます。で、その生き物の描写を読みますと、エゼキエル書の1章に出てくるケルビムの姿と同じなんですね。で、ケルビムはこのように主が御座におられるそのすぐそばにいて、主にお仕えし主を礼拝している御使いなんです。で、2節、主はシオンにおいて大いなる方、主はすべての国々の民の上に高くいます。国々の民よ、大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。シオン、エルサレムにある山ですけれども、そこに主は神殿を作られます。その座に着かれて全世界の国民の礼拝をお受けになります。それがここの予言です。で、主は聖であると書いてあります。何の欠陥もなく、あらゆるものから分かたれた状態、これが聖ですね。覚えてますか、主が聖なる方としてシナイ山に現れた時に、その麓に杭が打たれたんですね。なぜかって言ったら、人間でも動物でもそれより近くシナイ山に近づいたら死ななければいけないからですね。それだけ主は、神様は聖なる方なんですね。そのままの私たちが、そのままの自分のそのままの姿で近づくことができません。主は聖なる方であって御座におられる、これとても大事ですね。このことを知るのは イスラエルの民はですね、高きところに祭壇を作って主を崇めていたという記録が、あります。列王記とかですね、あとは、歴代史に書いてありますが、偶像でないんですね、必ずしも。偶像の場合も多いんですが、必ずしも偶像ではない。ヤーウェを礼拝している。こともあるんです。けれども、主が命令されたのは、エルサレムにおける御座なんですね。神様がここで皆、ここに私の皆を置くと言われたエルサレム、あの神殿における、そこでの礼拝を神様が定めておられたのに、自分たちで高きところに祭壇を作って主を崇めていく。言い換えると自分の方法で神様を礼拝するということなんです。これやっちゃいけないんですね。神様がお定めになった、また神様が命令されている通りに自分を従わせていかなかったら、神様を崇めているつもりが、実は自分の願いとか欲望が出てきてしまうんです。主が聖なる方であって、御座に憑かれているということを私たちは知る必要があります。神様の方法で私たちが神様に近づくときに、私たちは自分のすべてをかなぐり捨てて、ただ神様のみにひれ伏していくことができるわけなんです。では、4節をご覧ください。王の力は裁きを愛する。あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。我らの神、主を崇めよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖である。足台のもとにひれ伏しなさい。イエス様がパリサイ派のシモンの家で食事をされていた時のことを思い出してください。女がですね、主に近づいて主の御足のところで涙を流して、そしてその涙が御足に落ちてですね、彼女はそれを自分の髪で拭いてですね、また口づけをしました。で、これはですね、自分を完全に低くしている状態です。その足のところにまでこの自分の顔を近づけていく。これも完全に相手に対、自分を癒しめて、そして相手に対して敬意を表している。その姿なんですね。足台のもとにひれ伏せ。次、6節。モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。聖なる方として主は望まれましたが、この方に近づいた人たちがいました。モーセがいましたね。シナイ山に登って主に会いに行きました。顔と顔を合わせて主と語り合いました。で、アロンも大祭司として至聖所の中に入り主に会いに行きました。で、サムエルもですね、同じですね。で、サムエルの場合は鳥なしの祈りをしたということで有名です。イスラエルのために鳥なしの祈りを捧げて、主がペリシ人、イスラエルがペリシ人に打ち勝つようにしてくださったわけなんです。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の里しと彼に賜った掟とを守った。祈って、この神様に語った後に、神様が里しと掟を与えられました。で、彼らはそれを守ったって言うんですね。大事ですね。私たち神様にこれしてください、あれしてくださいって言ってね、神様がこうしなさい、ああしなさいって言われてるのに、答えをもらってるのに、いや、それはしたくないですと言ったら、祈ってる意味がなくなります。けれども、神様から語られたことは、従っていったわけなんです。破説、我らの神主、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼の仕業に対してはそれに報いる方であった。聖なる方なんですが、神様は、許しの神でもあります。で、この聖なるご自分に対して人間が近づくことができる方法を与えてくださいました。二つ要素があります。一つは信仰です。ヘブル人への手紙の11章の6節に、神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと書いてあります。神に近づく者、信じなければいけないんだ。モーセがそうでした。神様を信じてその言われることを受け入れていったから神様に近づくことができました。で、また血を流すことによって神様に近づくことができるわけですね。自分の罪の報酬は死です。けれども自分の代わりに血を流し死ぬ対象があるのであれば、神様も私たちの罪を許してくださる。で、旧約では 動物がその対象でした。けれども新約においてはイエス様ご自身、神の御子ご自身のその体から血が流れ出たことによって私たちの罪が完全に許されるわけです。我らの神主をあがめよ、その聖なる山に向かってひれ伏せ、我らの神主は聖である。山に向かってひれ伏せ、だからエルサレムに行って、宮参りをするだけではなく、自分が世界の遠くにいたとしてもエルサレムに向かってひれ伏しなさいという命令ですね。では100編ですね、最後の詩編ですが、ここでは主を感謝すべき方として歌っています。全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ、喜びなさい、まあ、先ほどもありましたが、で今度使いなさいと、喜びを持ってとあります。奉仕をするときに私たちが喜びをなくしたらですね、もう終わりですね。義務的になってやらなければいけないものとしてやってるんであれば、やめた方がいいです。喜びを持って主に仕えていく。次、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。主の門、これは神殿の門ですね。で、大庭もあります。この神殿には内庭と外庭がありますね。仕切りの壁があります。で、そこに門があってですね、その中から入っていくわけですが、その時は感謝しつつ、賛美しつつ入りなさいということです。感謝すること、とっても大事ですね。アメリカで感謝祭がありますけれども、これはですね、ピューリタンから始まった行事ですが、ピューリタンはアメリカ大陸に入ってきて多くの困難がありました。で、多くの人が死んできました。で、主にあって彼らは耐え忍んで何度も断食と祈りを捧げたそうなんです。で、ある日、指導者が祈りと断食を呼びかけましたけれども、ある人がこう言ったんですね。私たちはこれまで困難や問題ばかりが気になって祈りと断食をしてきた。けれども感謝すべきこともあるのではないか。私たちの植民地は強められて収穫物も多くなり、何よりも私たちは国家の統制から離れて主を信仰する自由が与えられているではないか。この日を祈りと断食ではなくて感謝の日にしようではないか。で、これが感謝祭の始まりです。私たちに困難があります。いろいろ大変なことあります。でもですね、ちょっと目をそこから離してみるとですね、あ、神様こういうことしてくださったじゃないか。ああいうことしてくださったじゃないか。もう神様だったら見ることできるんですね。で、この感謝を持って、主のところに入っていこうではないか、ということです。そして主は慈しみ深くその恵みや常しえまで、その真実は世々に至る。その感謝ができる理由はですね、神様が真実を持って私たちに接してくださっています。神様の真実を私たちの周りで見ることができるわけなんですね。で、こうやって、この歌いなさいという呼びかけの中でのこの詩編を読みました。で、次回はですね、このダビデの祈りというかが書いてありますですね。ダビデの祈りが書いてあります。で、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。喜びと感謝、とっても大事なクリスチャンとしての要素を教えてくださってありがとうございます。天のお父様、私たちこの喜びを忘れてしまいます。で、感謝も忘れてしまいますが、目を留めなさいと、パウロがピリピ人への手紙でも、こう、進めているように、本当に主よ、私たちの魂を支えているのは、この喜びと感謝です。神様、憐れんでくださって、いつも私たちが、御霊によって、感謝すべきこと、喜ぶべきこと、これを、気づくことができるようにしてください。日々、あなたが与えてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によって、お祈りを捧げいたします。Amen.